はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、まあ、二人だけなんですけど、ストーリーオブマイワイフについて、話したいと思います。
はい。
この映画は2021年制作の、ハンガリー、ドイツ、フランス、イタリア合作で、169分。
うん。
PG12 ですね。
はい。
で、現代が、アフェレセゲム、トルテネー、とか、
うん、
ハンガリー語みたいで、
あ、
妻のケーキっていう意味らしいんですけど、
ケーキっていうのは、
ケーキって食べる、
おー、ショートケーキみたいな、
ショートケーキ、いや、わかんないんですけど、これはただの翻訳でかけただけなので、
はいはいはい、
そしたら、ま、妻のケーキ出てき
て、まあでも妻の何かっていう話ってことですよね。
うん、それかなんか妻の誕生日っていうのが翻訳で出てきたんですけど。でも誕生日にそんな言及されてないなと思って、この映画で。
まあ、プレゼントを買ってきたけど、別に誕生日だから買ってきたわけでもないでしょうし、ね。
あれ買ってきましたっけ？
ヤコブが公開から帰ってきた時に、香水とか買ってきてたじゃないですか。
ああ、香水とか、はい、はい。
最初の方。うん、うん。
はいはい。
でも別に誕生日はの話はあんまり出てこなかった気がしますね。うん。まあ、ちょっとわかんないですけどね、その辺は、ね。
はい。だからちょっと、この、翻訳間違ってるかもしれないですけど、
うん、
まあそんな感じで、英語だとストーリーオブマイワイフなんですよね。英語のタイトル。
なるほど。じゃあそのまま日本でそのまま、まあ、
はい、
まあそのストーリーオブマイライフにかけてるんでしょうね。どう考えても、まあ、
そうですね。
でしょうけど、まあまあうまいかなとは思いますから、まあいいんじゃないかなというふうには思います。
まあ意味は結構映画の内容と合ってるからいいんですけど、
うん
で、
ね、うん、
でもなんかパクリ感あるからちょっと僕はあんまり好きじゃない。なんかちょっと。ギャグじゃない、ギャグまでいかないですけど。
ちょっとね、なんかちょっとおちゃらけてるところはね、うん、ありますね、確かにね。うん。
そこはちょっとなんか、いいのかなと思ったり、まあいいですけどね。
はい。
で、監督がイルディコ・エニエ・エネディ、
はい、
ですね。で、原作があって、ハンガリー人のミラン・フストさんが書いた原作が。はいはい、で、脚本も同じ、監督と同じですね。
うん、
で、映画 .com の説明を読むと、心と体とで、2017年第67回ベルリン国際映画祭金熊賞を受賞したハンガリーのイルディコ・エネディ監督が、うん、エネディが監督脚本を手掛け、アデレ・ブルーは熱い色のレアセデューが主演を務めたラブストーリーと、
うん、
いうことですね。
はい。
じゃあこの感想を時計さんからお願いします。
はい。まず、ストーリーオブマイフを見た後にですね、僕は心と体と今日見ました。
おお。
はい。で、まず。
めっちゃ面白くなかったですか？
これはすごく面白かったですね。
うん。
はい。とても良かったですね。まあ、
うん、
自分が男性だからというのもあるかもしれないですけど、
はい。
その主人公は、まあ、男性と女性どっちも主人公だとは思いますけど、まあ、特に女性の、うん、あの、俳優の方がすごい、まあ、お綺麗だというのもあって、
はい。
うん。あの、すごく、見ていて、なんていうんですかね、いい話でもあると思いましたし、
まあ、そうですね、うん。
あの、なんか、まああんまり言うとネタバレになるんで難しいんですけど、まあとにかく良かったです。はい。
うん。
あれは見て良かったです、本当に。
まあ笑うとこも結構ありますしね。
ああ、なるほどね。うん。で、このストーリーオブマイワイフと比べると、僕は結構その、主人公二人、どっちも男女ですけど、う
ん、はい。
これが、正反対の人たちだなっていうふうにちょっと感じて、
うん、
で、まあ、正と同っていう感じがしましたね。うん、今作と前作で言うと、う
ん。はい。
で、今回のストーリーオブマイワイフは、同の方ですね、
うん。
うん。というのをすごい感じましたね。まあ、共通性みたいなのがちょっとあるのか、意識して作ってるかわからないですけど、まあ、原作があるんでね、その辺はちょっとわかりませんけど、
う
ん、はい。
まあ、でもこれをやろうとしてってことですもんね、多分。
そうね、
向こうから頼まれた監督じゃないですもんね、
う
ん、多分。
そうですね。この、原作を映画化したいっていう監督が多分思ってやられたと思うんですよね。
うん、
はい、
うん。
で、まあ、僕はその、まあ、この映画を語るときにファム・ファタールという言葉が多分出てくると思うんですけど、
うん、
僕はその映画に関しては、例えば、その、ファム・ファタールだとか、
はい。
あとは、まあ、いろんな専門用語ありますよね。映画のみで使われるような。はい、まあ、ファム・ファタールは映画だけではないですけど、例えば。
うん、
そういうものに僕はすごい疎いのところがあるので、 そもそもファム・ファタールって何なのかなって、あんまりよくわかってなかったんですけど、今まで。
うん。
で、まあ、なんとなくその、魔性の女とか、
はい。
そういう意味で使われてるのかなっていうぐらいにしか思ってなくて、
はい。
で、多分これも、ファム・ファタール映画って言われるような作品なんだろうなと思いながら、まあ見てましたね。
でもなんか、監督のインタビューでは、これはファム・ファタールじゃないって言って、はい、
そうなんですよね。
あ、読まれました？
はい。あの、
うん。
パンフレットも、まあ、今回は、これはあの、
そうか、買ってるんですよね。
そうですね。マンスリーシネマトークのお題でもあったんで、あの、うん、パンフレットも読んだんですけど、まあ、監督自身がそうやって言われてるんですよね。
うん。
で、ちょっと余談になるんですけど、その、ファム・ファタールって、でも、本来の意味で言えば、運命の女性っていう、まあ、意味なんですよね。
うん、うん、うん。
で、まあ、それに、ちょっと、その言葉にちょっと今、現在では色がちょっとつきすぎてる感じがして、
うん。
まあ、その、男性を破滅させるとか、
うん、
その、魔性の女とか、そういった意味が、ちょっと強く、あの、印象付けられているとは思うんですけど、
はい。
まあでも、その、主人公、ヤコブにとっては、
うん、
レアセドゥであるリジーは、まあ、運命の女性といっても別に過言ではないと思いますので。まあ、
出会い方からしても、
そうですね。
ですね、
うん。だから別にファムファタールでいいと僕は思うんですね、本来の意味で言えば。
はい。
まあ、だからそこを意識して彼女がやってるかやってないかとか、まあそういうところにはなってくるとは思うんですけどね、うん、意味合い的には。
うん。
まあまあそこの細かいところはまあいいかなと思いながら。
うん。
はい。で、そうですね、ファム・ファタール映画っていうと、これだっていうのは、まあ、僕が見てるので言うとまあ、例えば、ファントム・スレッドとか、500日のサマーとか、そういったところは、うん、まあ、ファンファタールなのかなとか思いながら、あの、見てましたけども。うん、で、まあ、あの、全体的な感想に入っていきたいと思うんですけど、あの、まあ、はい、僕はこの作品はとてもいい映画だなというふうに思いました。うん、で、まあ、すごくよくできていると思いますし、
はい。
まあ、見た後にものすごくいろんなことを考えることができたので、
うん。
ただ、ちょっと難しいなと思いながらも、あの、今回この、まあ、外伝で話すこともあるだろうと思ってましたし、うん、まあ、その前に、マンスリーシネマトーク名古屋で話したんですけど、
はい。
まあ、感想を考えながらちょっと見てる部分もあったんですけど、
うん。
これは感想難しいなと思いながらちょっと見終わったところはあるんですけど、うん、まあ、ただその、まあ、そういう時は何に頼るかというと、パンフレットとか読んだりするわけですけど、うん、パンフレット読んで、なんとかま、掴めたかなっていう感じは、自分なりにですね、はありました。
僕、ちょっと買ってないんで、教えてください。
はい。で、まあ、いつものように良かった点を話していきたいんですけど、
はい。
まあ、結構これはたくさんありまして、まずは、一つは、まあ、ストーリーがすごく僕は面白かったなというふうに思いました。
うん。
まあ、その、まあ、一言で言えば、まあ、ある、まあ、恋愛とは、あんまり縁がなかった男性が、まあ女性に、ある女性に翻弄されていくみたいな話かなっていうふうには思ったんですけど。
はい。
で、まあ人間の複雑さだったりとか、まあ女性に限らないとは思うんですけど、そういうのをちょっと知っていくみたいな。
はい。
うん、まあ人生経験みたいなそういう話なのかなというふうに思いましたけど。
うん。
で、この映画で特徴的だなと思ったのは、多分これはもう意識して作られてると思うんですけど、そのカメラの目線というか、誰の目線でカメラが動くかというと、もう徹底してヤコブの目線なんですよね。うん、
はい。
まあ確認はしてないんで、一回しか見てないんであれなんですけど、まあ、それ以外の描写って多分なかったと思うんですよ、ほとんど、
はい。はい。
その彼が見ているものしか映像に映らないというか、
うん。
まあ、あの、海の中のね、あの、映像とかちょっと、クジラの映像とかはちょっと映ったりとかはしましたけど、うん、まあそれ以外は基本的に街の中では、彼が見ているもの、彼が見るリジーの話とか、うん、
はい、
彼の目に映るリジーとか、彼が理解しているリジーみたいなところで基本的には構成されていて、
うん、
まあそれが本当に、まあ、あの、現代ではないですけど、ストーリーオブマイワイフっていうのは本当にぴったりだ。タイトルだなっていうのはちょっと僕は思いましたけど。
はい。
で、そこがまずうまいところで、その、彼の目線でしかないっ っていうゆえに、その、リージーがとても謎の多い人物に見えるんですよね。
うん。
で、実、まあ、彼女と出会ったのは本当に偶然の出会いだったわけですから、
はい。
うん、昔の話はあんまりするシーンもなかったですし、
うん。
彼女がどんな生まれなのかとか、どういう幼少期を過ごしたとかいうのは映画ではほとんど描かれないですよね。
うん。
だから、まあ観客にとっても本当にヤコブと同じ目線で、この人はどういう人なんだろうとか、何考えてるんだろうとかいうふうに思いながらずっと見るわけですよね。
うん。
で、しかもちょっと浮気してんじゃないかみたいなね、ちょっとことを思い出して、はい、なんか浮気調査に頼んだりとか、うん、ちょっとわざとじゃないんですけど、持ち物をちょっと、朝、カバンをね、ちょっと中を見ちゃったりとか、うん、そういったシーンとかが本当になんかうまくできてるなっていうふうに僕は思いましたね。
うん、
なんかこちらもリージーのことをちょっと疑って、本当にこの人はいい人なのか悪い人なのかとかね、浮気してるのかしてないのかみたいなとこが、うん、よくできてるなっていうふうに思いました。
うん、
ただ、リージーが特別謎が多い人なのかっていうと、それはちょっとどうなのかなって思うところがあって、
はい。
まあそれは監督も自身もそんなようなことをちょっと書いてはいたんですけど、パンフレットというかインタビューで、うんうん、まあ実際誰でもそんなもんじゃないかな、まあなのかもしれないなっていうところは思いましたね。他人、はい、まあ結局は他人なので分からない部分っていうのは絶対にあって、はい、まあ夫婦であっても完全にその人のことをまあ理解するというか、
はい、
何から何まで知ることはできないですし。
うん、
まあ、四六時中一緒にいるということも難しいわけで、
はい。
特に彼の場合は船乗りなので、
はい。
まあ、家を開ける期間がすごい長いわけですよね。
うん。
だからそういうふうになんか疑心暗鬼になっても全然不思議ではないし、
うん。
まあ、みんなそういうところは少なからず、ね、男女の関係だったりとかね、恋人同士であればそういうところはやっぱあるだろうなというふうに思いながら見てましたね。うん、で、まあ、ストーリーで言うと、ちょっと余計というか関係ないところになるんですけど、今の話とは。
はい、
僕が印象に残ってるシーンで、彼がその、橋から飛び降りるシーンがありますよね。まあ、自殺をしようとしたのかちょっとわからないんですけど、
はい、
まあ、川の中に飛び込んで、まあ、誰かに助けられて病院に運ばれるというか、
うん、
医者の、前に座らされてるみたいなシーンがあるじゃないですか。
はい。
そこで、なんか、医者になんか、ちょっと励まされるというか、なんかいろいろ言われるじゃないですか。うん、
はい。
僕はシーンがすごいいいなっていうふうに思って、
うん。
っていうのはまあこれたまたまなんですけど、個人的にちょっと、この映画を見たときに、僕はちょっと落ち込んでたんですね。
はい。
あることがあって。はい。まあ仕事の関係のことなんですけど、
はい。
なんで、その言葉を、その医者の言葉がすごいなんか、
刺さって、
あ、なんかすごい元気もらったっていう。
なんて言ってましたっけ？
で、なんて言ってたかもね、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、なんか、うん、励ますようなことね、彼に言ってたんですね。うん、私だったら、そんな、ね、自殺するとかじゃなくて、なんか、まあ、もっとこうするけどな、みたいなことね、多分言われてたと思うんですけど、何か。
うん。
うん、君はまだ大丈夫だよというか、なんか、まだ恵まれてる方だよ、みたいな。そんなようなこと言ってた。ような気がするんですけど、
うん、
ちょっと詳細は忘れてしまったんですけど、まあ、とにかくここで、なんか、不意にちょっと、ぐっと来てしまったところはありましたね。はい。これは多分僕だけかもしれないですけどね。
うん、
はい。で、よかった
って。これこそ運命ですよね。
確かにね。はい。だから、まあ、映画見てるとね、その時の体調とか、
うん、
その日にあったこととかね、その時の、うん気分なんかで、結構感想がね、変わったりしますよね。
そう、あります、あります。
何にもない時に見るのと、何かあった時に見るのと、はい、やっぱり受け取り方というか、刺さり方がちょっとね、違ったりしますよね。
はい、うん。さらに僕は眠さっていうものも入ってくるんで。
体調とね、眠さ。
体調。
はい、で、それをちょっと僕は感じましたね。なんですかね。まあ、ある種映画体験的なところですよね。
うん、
自分だけの、今のはね、自分の話ですけど、例えば、周りのお客さんがね、こうだったとか、
はい。
ね、一緒に盛り上がれたとかね、そういう時はいい体験になったりするのもあるんですけど、
うん。
うん、 まあ、ちょっとそういうのを感じたところではありましたね、それはね。
うん、
はい。それと、二つ目としては、まあ、役者の演技がやっぱりすごく良かったなっていうふうに僕は思いましたね。うん、まあ、みんな良かったんですけど、まあ、主に、レア・セドゥと、ヤコブを演じたハイス・ナバー。
はい。
それから、ルイ・ガレルですね。
はい。
デダンっていう名前のね、色男というかね、うん、ちょっと怪しい男をやってましたけど、はい。
うん、
彼あれですね、ストーリー・オブ・マイ・ライフにも出てましたね、そういえば。
あ、そうでしたっけ。
はいはい。主人公の後に恋人になる人、
うん、
だったと思いますけど、はいはい、
うん。
その時とだいぶ印象違いますけどね、今回その、髪をバッチリその、オールバックというか、固めてたんでね、うんうん、印象違いましたけど、
うん、
はい。まあ、この3人が主にね、出てくるんですけど、みんなすごい良かったですね。
うん、
で特にレア・セドゥはやっぱり、その、まあ、この人やっぱり上手いなっていうふうに僕は思いましたし、やっぱ魅力的な部分はもちろんあるのは当然ね、多分僕も松さんもレア・セドゥのことは好きなんで、それはわかると思うんですけど、はい、
なんか目がエロいんですよね。
目がね。
流し目というか。
なるほど、なるほど。
目つきがほんとセクシーって感じですね。
うん、だからそれも、だから、まあ彼女はね、もちろん役者なんで、それをね、意識してそうやってできるわけなんですけど、うん、
はい。
だからそれがすごい、その、リジーというキャラクターをすごくよく表してるなっていうふうに思いましたし、
うん。
まあ、魅力的な時もありますし、で、ある時は、ま、すごく憎たらしい感じに見える時もありますし。
うん。カネセブリル、
セブリル。そうそう、ああいうことね。あれ、うん、まあ、最高で最悪っていう感じですけど、あそこは。で、あと、ま、ちょっと謎めいて映ったりとか、
うん。
うん、本当に、まあ、このリジーというキャラクターを演じるのはやっぱりレア・セドゥぴったりだったんじゃないかなというふうに僕は感じましたね。うん。うん、まあ、彼女あって、リジーという人物ができたっていう感じはすごくしましたけども。
うん。
うん、で、それと、ちょっと最初にもちょっと言ったんですけど、その、ファム・ファタールという意味で言えば、その、まあ魅力的に映ったりとか、ちょっと小悪魔的にね、見える時もあるんですけど、リジーがそれを、うん、まあわざとやってるというかね、分かってやってんのか、どうなのかっていうところはね、いろいろ考えるところではあると思うんですけど、
はい。
まあ実は、あんまり本人も意識してないというか、まあ分かってないんじゃないかなとか思いながら、僕はパンフレットを読む感じだとそういうふうにちょっと思いましたね。
うん。
うん。だから、まあそういう人って。
うん、そこについてはすごいいろいろ言いたいことなんです
ね。はいはい
はい。
はい。そういう人っているよねっていうのを、僕は実は経験がちょっとあって、
うん。
うん。あ、そうなんじゃないかなというふうに見てましたね。
うん。うん、
だからそういう意識してやってる、わざとらしくやっているっていうのは多分、ファム・ファタールってよく言うと思うんですけど、
うん、
そういう意味では、リジーの場合はちょっと違うのかなっていう感じですね。
はい、
うん、まあ、天性というかね、天然というか、なんという言い方があるかわかるんですけど、別に意識してやってるわけではない、じゃないかなっていうふうに僕は思いましたね。はい。それと、
うん、
は
い。まあいいや、後で喋ります。ごめんなさい。
いいですか。
はい。
はい。じっくりじゃあ。聞かせてください、その辺は。僕も多分、はい、喋ることまだまだたくさんあると思うんですよ、その辺は、はい。はい。あとはそうですね、デダンというキャラクターもすごく、このお話の中で、ね、とても効果的な存在だったなっていうふうに思いますね。
う
ん、
そうですね。
すごく嫌なところで現れるというかね。本当にこう、やきもきさせるというかね。
うん、
はい。効果的に使われてましたね。はい。で、あとはそうですね、まあ、ヤコブですね。ハイス・ダバーについて言うと、まあ、彼はなんか、そのリジーと逆で、本当に裏表がない感じの人で、すごい落ち着きがあるし、けどま、嫉妬深いっていうところですよね。
うん、
そういうところがすごくよく出てたと思いますし、
はい。
で、その、船長の時はすごくね、その、どっしりと構えてて、なんでしょう。まあ自分の思い通りに何でも大体できる感じなんですけど、うん、だから陸に上がってリジーの前に出てくると、終始なんか翻弄されてるって感じですよね。
うん、町相撲の象徴みたいな仕事なのに。
そうですよね。
それが変わるっていうところの設定が今面白いですね。
うん、それがすごい面白いというか、
うん、
ちょっとかわいそうに見えてくるところもあるんですけど、
うん
うん、まあそれを、まあ、 映画の中で何回も出てきますけど、まあ、誠実という言葉でね、表していると、うん、まさにそういう人だなっていうふうに思いましたね。はい。3点目としては、まあ、この映画でちょっと特徴的だなと思ったダンスとか、歌のシーンですね。
はい。うん、
まあ、その当時の流行りのダンスとか歌も出てくるんですけど、
はい。
そのヤコブがね、踊るダンスとか、
うん。
多分彼は流行りのダンスとか流行りの歌はあまり歌えない感じなんですけど、まあ、自分の得意なダンスと自分の得意な歌は、ちょっと披露してみせるというところがね、すごく僕はあのシーンが良かったなと思って、うん、ああ、この人、歌めっちゃ上手いやんっていうふうにね、最後の方に思うんですけど、
うん。
あそこでね、披露するところがすごく良かったですね。あとは、そうですね、四つ目としては、まあ、セットとか撮影ですね。
うん。
これもパンフレットにもかなりこだわりが書いてあったんですけど、やっぱり、その光の具合というか、その部屋の中の暗さとか、
はい。
まあ、当時の感じもすごく、どっからどこまでセットなのか僕わからないですけど、出てたと思いますし、うん、特にその、最初の街は結構明るい感じで、まあ、幸せなね、二人の生活っていうのもあって、明るく見えるんですけど、途中でハンブルグですかに移ってから、うん、借家みたいなのを借りるわけですよね、
うん。
で、そこの部屋がちょっと暗い。で、あとちょっと汚い感じ。
うん、
がすごくよく出てったし、二人の関係性も、まあ、そこに現れてるというか、ちょっとうまくいかない、うん、ギスギスする感じっていうのも、よく、表現されてたんじゃないかなというふうに思いましたね。うん、で、最後になりますけど、この映画で僕が一番思ったのは、これは自分の話だなっていうふうに僕は思いました。はい。まあ、過去にこんなことあったな、みたいなところですね。はい、まあ、僕が以前付き合ってた女性が、まあ、理事みたいな感じの人だったっていうのはあって、
うん、
僕はその時すごい痛い目を、痛い目にあったって言い方あれですけど、
うん、
そういう苦い思い出がありますね。
うん、
はい、そうなんですね。このパンフレットに、はい、精神科医の名越康文さんの、まあ、インタビューを載ってるんですけど、
うん、
ちょっと前に、ケンスさんと3人で話した時に、体壁論の話でちょっとしたと思うんですけど、
うん、
体格とか、体の動きとか癖とかで、まあ、一応10種類とか12種類に分類するという、
うん、
そういうのなんですけど、まあ、それの話が載ってて、
うん、
で、まあ、体壁論的な分析を、まあ、リジーとヤコブとデダンについてされてるのがちょっと書いてあったんですけど、
うん、
まあ、それを読むとかなり僕は納得したんですけど、
うん、
そこで書かれてるのをちょっと話すと、リジーっていうのは、まあ、体壁論で言うと3番ですね、3種に分類できるんじゃないかって言われてて、
うん、
どういう感じの人かっていうと、ちょっと読みますね、じゃあ。
はい。
三種はですね、まあ、体の特徴とか、まあ、はしょりますけど、感受性の特徴として、感情表現が豊かで愛嬌がある。空腹になると機嫌が悪くなる。気分が変わりやすい。非論理的。非理性的。ひらめきがある。行使の別がない。っていう特徴があるというふうに書いてある。
それ体型ですか？
まあ、体型というか、重心だったりとか、
重心？
うん。重心のかけ方とか、
それ映画からわかるんですか？
あ、まあ、名越先生ぐらいになると、パッと見ただけでわかる。
そう
ですか。でも、かなり、彼の話聞いて当たるんですよね。まあまあ、もちろん
それってなんか占い師に当たるのとちょっと近い気がするんですけど。
そういう風に見ても、まあいいと思うんですけど、
はい、
でも、結構、かなり実績というか、
うん、
僕は、面白いなっていうふうに思って見てます。
まあまあ話としてはまあ面白いですけどね。
うん、もちろんもちろん。絶対じゃないと思いますよ、もちろん。
うん。はい、だって今の分類って結構誰にも当てはまる。だってお腹空いて機嫌悪くなるのも大体そうでしょうし。まあ、
確かに、はい。
気分やってたって人それぞれの数値がある、数値が。
うん、
自分は気分やって周りから見てはそう思われないけど、自分は結構気分やなんだなっていう人も結構出るでしょうし。
なるほどね。はい。
なんで、はい、ちょっとそれは、まあまあまあいいです。はい、聞きます。
はい、はい。はい、で、まあ、これを読まなくても僕は、まあ、自分が以前付き合った方と、 似てるなって思った部分は、はい、その、彼女がその、まあ、浮気をしているかどうかは、まあ、わかんなかったわけですけど、結局。
はい。
まあ、実際、ちょっと、微妙なところはありますけど、映画を見終わっても。
うん。
その、感情の動きが、まあ、その瞬間瞬間で生きてるって感じの人だと思うんですね。
うん。
その時の感情で、好きなものに飛びつくというかね、寄っていくというか。
うん。
で、不快なものからは、まあ、離れていくというか。だから、ヤコブとの関係性もそういうところがあって、まあ本当に最初は好きで結婚したんだと思うんですけど、
うん、
まあ、その、ヤコブにも原因があるかもしれないし、彼女自身の気分の波だったりするかもしれないんですけど、その、関係性が悪くなったりとか良くなったりみたいなところですよね。
うん
うん、で、その、ヤコブ自身に原因があれば、
うん、
彼も、あ、こういうとこがいけないんだなとかね。まあ、もしくは彼女にそういうこと言われたらね。うん、ちょっとそういう話をするシーンもあったじゃないですか。
はい。
それは納得いくと思うんですけど、そうじゃなくて彼女自身のただの気分の波で、その、機嫌が良かったり悪かったりっていうところも多分あったと思って、そういう態度をされると、うん、ヤコブとしてはもう、どうしようもないというか、戸惑いますよね。
うん。
うん。というところを、まあ、そういう人なんだなっていうことを、彼は多分彼女のことを理解まだできてなくて、
はい。
世の中にはそういう人もいるんだよっていうことですよね。逆に彼は終始その、そんなに感情の起伏があんまりない人だと思って、まあ、常に落ち着いてるところがあって、はい、
うん。
というところで、まあ、翻弄されてたんじゃないかなっていうふうに僕は見てたんですけど、
うん。
うん。まあ、その、マスさんのね、見方ちょっと違うかもしれないですけど、はい。
はい、
僕はそういうふうに見てて、うん、
はい。
で、まあ。
まあ、うん。先生の話だから、
はいはい、
まあ、はい。なんか否定しづらいんですけど。
いやいやいや、全然いいです。
はい。
はい。まあ、僕が思ったのもありますし、その、
はい。
名越さんが書かれて、
はい、いや、もちろん、
意見
は自由です。
そうそう、書かれてたことも、はい、多分補強されてると思いますけど、僕は。
はい。
はい。あとは、そうですね。そう、例えばその、自分の話で言うと、
うん、
その以前付き合ってた方との思い出で言うと、まあ、なんかデートとか、なんかどっか遊びに行くときに約束をするじゃないですか。
はい。
で、ドタキャンって、まずされたことってありますか？
ドタキャンはないですね。遅刻したことはありますけど。
ああ、まあ、遅刻したりとかね、忘れてしまってたりとか。
はい。
まあ、そういうことはまあ仕方なくて、まあ、ありますよね。
はい、
うん。僕は付き合ってる時に本当何回ドタキャンをされたかっていうことぐらいあって、つまりその、まあ、もちろん僕も悪かったりするんだと思うんですけど、
はい、
要は彼女が機嫌を損ねると、もう、行かない
ん
ですよね、
う
ん、どこも。
うん、
もう帰るとか、
うん、
もう今日は出かけたくないみたいな風になって、
うん、
その日の予定はなくなるみたいなことが結構あって、うん泊まりの旅行もありましたね。
ああ。うん、まあでも、まあそうですね。はい、まあでも僕の親父はそういうとこあるんで、ちょっとわからなくはないですね、
うんうん。
切れたら帰るみたいな。
というのが、その、いわゆるこの、対壁論で言うと三種っぽいな、みたいなすごく思いましたね、僕は、うん。はい。というところが、まあ良かった点というか、自分の話ちょっとしてしまいましたけど、
はい。
はい。で、気になった点は一点一つありまして、
うん、
まあ、この映画結構そのヤコブがその浮気を疑うっていうシーンが何回かあって、はい、その度にいろいろ、まあ、詮索というか、なんかいろいろするんですけど、
はい、
ちょっとそのシーンが多いなっていうか長いなっていうふうに思ったところですね。ちょっと後半くどいなかな
と。まあ、何回か出てくるかな
っていうですね。いい加減にしろってちょっと僕は思ったところはありましたね。うん、まあ彼の気持ちを分からんではないんですけどね。
うん。
はい。そんなところです。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、マスターお願いします。
はい。僕も、面白かったですね。
はい。
で、心と体とは、まあ、ものすごく好きで、うん、
はい。
なので、まあ、この監督もすごい好きですし、
うん。
私の20世紀も映画館で見てるんですけど、
お
ー。まあ結構寝ちゃって覚えてないっていう。今回、
はい。
見直そうと思って、僕、私と20世紀見てないから見直そうと思って見始めたら、あ、俺これ映画館で見てるわって言ったらいい。よく見ない。
アマゾンプライムで見れるんです
か、ね、見えますね。ただで、はい、はい、見えます。はい、ただでというか、まあ、はい。
会員ならね。
はい、会員ならば、うん。で、 いや、でもまあ、心と体とももう一回、これを話す前に、まあ見直していて、
はい、
やっぱ面白いなと思って、でも今回ってすごい、おとげさん言うように、まあ、生と動の違いなんですけど、
はい、
共通点がすごいある映画だなと思ってて、っていうのはその、他者の理解し、できなさすさ、みたいな。
あ、はいはいはい。
結局、
うんうん、そうですね。確かにそういう話ですね。それを、うんうんうん、
は、心と体とは、それはちゃんと、お互いの視点に立ってくれるんで、わ、
うん、
かるんですよね、
う
ん
う
ん。
そうですね。丁寧、あの親切ですね。
丁寧な
ん
です
よ、うんうんうん。
でもまあ、っていうのは、あの映画の場合は主人公、女性の方がちょっとまあ、自閉症気味というか、
うん、
ウーヨンっぽいというか、ちょっとあの感情がよく読めないタイプの女性なので、
そうですね。はいはい、
あれをしないと全くわかんないまま終わる可能性があるっていうのもあるし、
うんうん、
まああの、逆に言えばその、僕らがだから、この人何考えてるかわかんないなっていう、まあ女性なり男性なりいるじゃないですか。
はい、
それでもまあこういうふうにいろいろ考えたりするんだよっていうところも見えたりもする。まあそうじゃない場合もあると思うんですけどね。
うんうん、
まあでもそれなりに人はそれぞれみんな考えてて、しかも人によったら、まあ常識っちゃあれですけど、自分の考えとはまあ及びもつかないところで誤解したり、
うんうんうん、
考えたりするっていうこと。例えば、本当に携帯持ってないとか、
うんうん、
っていうこともあり得るっていうか、でもそれを人はなんか、あ、こいつは俺に、番号教えたくないから持ってないで嘘ついたんだなと、まあ思う場合もあったりとか、うん、そういうすれ違いってめっちゃあるじゃないですか。
はい。
多分。
うん。
でも結構その、男女の関係の場合、そういうすれ違いでうまくいったりうまくいかなかったりとかって、
うん。
めっちゃある、実はあると思うんですよ。その、神の視点で見てたら、
うん、
お、ちょっとここ、掛け違い起きてるよみたいなことって、多分めっちゃあって、
はいはい。
で、それを、まあ、可視化してんのが心と体で、
うん、
体とで、
うん、
今回はだからその女性目線が全くないから、
うん、
その掛け違いさを追体験できるのがこの作品なのかなって僕は思ってて。
ああ、実際はこっちですってことですね。
はい。だ結局同じことを言ってるというか、
うん、ああ、なるほど。
しかもまあ、心と体とも、ある唐突な理由によって、急接近するんじゃないですか。
うん、
今回もだから、ある意味まあ、賭けみたいなところから、生じる関係性じゃないですか。
はい、
で人は、ちょっとこれまあ自分の持論になるんですけど、
はい、
運命とか赤い糸って言うじゃないですか、
うん。
この人は赤い糸で結ばれた人だとか、運命の人だって言うと思うんですけど、
はいはい、
とかそれって、あの、その人がどの時点で、どこで現れたとしても、
うん、
その、付き合えたとか、好きになった人ではなくて、
うん、
その時、その場所で出会ったから、付き合ったり、好きになったっていうことの意味での運命だと思ってるんですね。
なるほど。
だから、もし違うところで会ってたり、
うん、
違う立場で会ってたら、
うん、
いくら独身で彼女いなかったとしても、
うんうんうん、
恋愛生まれてない可能性があるけど、
うんうんうん、
そのタイミングでそこで会えたっていうことも含めての運命。
なるほど。
本当の意味での運命ってそういう意味なんじゃないかなと僕は思ってる
ん
です。そこを結構描いてくれてたりもするなっていうふうなのが、まあ面白いなっていうところもあるし、はい。まあちょっと話と言いますけど、おとげさんが言ったように、
はい。
なんか人の恋愛を一生分を3時間ぐらいで、めっちゃ深くこう、追体験できるっていうのも、
そうですね。
素晴らしかったな
っ
ていうところもありますね。
うんうんうん、
で、その、まあ、その学生とかだったらまあ今恋愛してるでしょうけど、
はい、
恋愛から離れた状況、まあおとげさんは恋愛してるかもしれないけど、まあ、
はい、
おっさんになるとそうなくなってくるじゃないですか。まあそういう状況でもこういう感情を味わえるっていうのは映画ならではっていうか、
うんうんうんうん、
っていうのもあるかなと、
はいはいはい、
はい、思いましたね。だからもう本当最高でしたね。
お
ー、あー、なんか身もだえるんですけど、でも身もだえることこそがまあ、はいはい、
うんうん、
体験なんじゃないか。
そうですよね。だから、いいことばっかりじゃないですもんね。
うん。うん、で、前言えば、結構、偶話的というか、なんか、まあ、全部、ありえない話じゃないですか。まあ、初め、出会いからしても、まあ、まずありえないし。
うんうん、まあ、あんな綺麗な人が、一番最初に現れるっていうのは、まずすごい奇跡ですよね。
はい。しかも、まあ、それから、OK されて、結婚まで行くなんて、まあまあ、まずないし。
はい。はい、
まあ、でも、だからこそ、なんか、あの、設定が生まれてるというか、
うん、
その、いくら一緒にいても信用できないというか。
ああ、 ああ、なるほどね。うん、
それそういう出会い、ね、
確かに。
だからこそ、
うん、
あの、だからそれまで培ってきた関係性がないから、
うん、
その人どんな人か分かんないからこそ、
うん、
信用できないですよね。だって、
うん、こいつ何者なんだっていうところからですもんね、まずね。
妻としてのそいつしか知らんから、
うん、
その人間性みたいなの分かんないじゃないですか。
はい、はい。
この時こう反応するとか、この時こう反応するっていうことの積み重ねで、
うん、
浮気してるかしてないかとかも分かってくるかもしれないけど、うんうん、それが全くないゼロの状況だから、
うん、
なんか疑うんだけど、なんていうか、いつまで経っても疑いが晴れない。だから、やってませんよって言われても、でも、やってませんよって言われた場合、その探偵にですね。
はい。
例えば、乙女さんが今付き合ってる人は、
はい。
いろんなこう性格とかいろいろ知ってるじゃないですか。
うんうん、うん。
で、客観的にもやってませんよって言われたら、多分信じれると思うんですよね。
うん。
でも、そういうの全くないから、
うん。
信じれないんですよね。
そうですね、確かにね。うん、
だって自分の疑いだから。
うん。
で、あとさっきファムファタールの話したじゃないですか。
はい。
本作は僕はファムファタールじゃないと思ってて、
はい。
なんでかっていうと、人は本当に相手のこと好きになったらみんなファムファタールになるんじゃないか。
ああ、なるほど。
うん。この主人公も、
うん。
あの、まあ、出会いがそういうもんだからっていうのはあるけど、
うん。
結局、本当に好きになっちゃってるわけじゃないですか。
そうですね。うん。
まあ、本当の彼女を好きかどうか別としても、まあ、恋に恋焦がれてるだけなのかもしれないけど、
うん、
まあ、相手のことを好きだっていう気持ちはすごく深くて、
はい。
こいつを自分のものにしたいっていう気持ちもすごい強くて、うんうん、まあ、そうなると、結局相手のことなんてあんま見えちゃいないし、それって結構あるな、自分でもあるなと思うんですよね。
うん、
そうなるとやっぱ狂ってくるというか、
うん、
相手何してんだろうとか、
うんうん、
やっぱ思っちゃうし、
うんうんうん、
そういう意味で、だから、監督がそこを表したかったのかなっていう、心と体とでもまああるじゃないですか、その、自分は相手のこと好きだけど、
うん、
なんか相手は何かあんま思ってないから、もう俺は恋愛しないと思ってんだみたいなシーンあるじゃないですか。まあちょっとあんまりネタバレになっちゃうんですけど。
はいはいはい、すれ違いですよね。
すれ違いさ、ね。
はい。
まああの、心と体とのまあラストら辺の話とか、
うんうんうん、
もう前をすれ違いじゃないですか。
うん、まあそうですね、うん。
相手のことすごい大事だと思うからこその絶望だったりとか。
うん、
だから、これって普通の恋愛の、だからすごく深く愛した場合の恋愛ってみんなこんなもんなんじゃないかなと思うんで、
うんうんうんうん、
だって別に金をなんか横領したりとか、うん、犯罪に手を染めたりまで言ってるわけじゃないレベルの話なので、
はいはい、
別に普通の男女の話かなと、
うん、
狂わされてるっていうよりも僕も普通にこれぐらいになるなっていうか、
うんうんうんうん、
相手のこと本当好きだったらですけどね、
はい
はいはい、なのでそういう感じの部分がすごいいいし、
うんうんうん、
一般的な夫婦の、まあ、関係性みたいな、
うん、
にも置き換えられるから、
うん、
はい、すごい面白かったなという。
うんうんうん、
で、まあ、全然関係ない話なんですけど、
はい、
ハイス・ナバーってその、
はい、
ヤコブの役の人、うん、僕ずっとマッツ・ミゲルセンに見えてきてしょうがなくて。
おお。
見なかったですか？
ああ、それはちょっと出てこなかったですね、僕は。はいはい。
なんかマッツ・ミゲルセンに僕は見えてしまって。マッツ・ミゲルセン好きだし、めちゃめちゃかっこいいから。
うんうんうん、
はい。
なんかまあ、彼がやっててもおかしくない。
そうですよね。
うん。そうかな、ちょっと歳か。そんなことない。
まあまあ、そうですね。マッツ・ミゲルセンだいぶ歳ですね、うん。このハイスナバーは僕より下なんですよね、歳。
へ
ぇ。80年生まれなんで、時計さんと僕の間ぐらいですかね。
そうですね。
うん、うん。うん。っていう感じで、僕は、はい。すごい面白かったですし、
はい、
あと、まあ、個人的な話をここからするんですけど、
はい。ぜひお願いします。
僕の恋愛教訓みたいなのがあって、
はい、
出会いの、
はい、
出会い方。
出会い方、
まあ、非常に重要だと思ってて、
お、
出会いというか恋愛の始まり方、
はい、
それ別に例えば出会い系がダメだとか、
あ、
そういうことを全く言ってるわけでは全くなくて、はい、
うんうん、
いや、自分に してきたことは自分もされるっていう教訓なんですけど、
ほう、
僕、この、まあ生まれてもう長いんで、
はい、
2回ぐらいこう、女性に、こう、いいって言われたことがあるんですね。学生の時とかで、
はいはい
はい。で、そういう時って、2回とも、他の人に言ってるんですよ。わ、
うん、
かります？だから自分に、言い寄ってくれる人って、
うん、
他の人にも言い寄る、
なるほど、
うんうん。ポテンシャルというか、
うんうん、
能動性があるってことなんです
よ。うん、そういうことを、相手の人はそういうことするよってことですね。
はい。
うん、だから、自分が特別だと思うなよってことですか？
そう。そう。
で、
この本作にもちょっと繋がるんですけど、
はいはい。
で、このカップルの出会いは、だから、まあ、ナンパじゃないけど、
うん。
まあ、そういうもんで結婚してるじゃないですか。
うんうんうん。
だから疑いも晴れないんじゃないかっていうところもあるんですよね。
ああ、なるほどね。うん。全然、出なんと、駆け落ちしたっておかしくないってことですね、いつ。
はい、はい。うん、はい、だって自分も相手いた感じだったじゃないですか。
そうですね。はい。横取りした感じ、ちょっとありましたね。はいはいはい、うん。そうか。
なんで、自分もそれを思ってるんですよ、ずっと。だから僕は、それ以来、自分が好きだと思った人に、ちゃんと、うん、話をして、
うん、
だ自分からやらなきゃダメだ。
うん、
やるっていうそのアプローチをする必要があると思ってるんです。
ほうほうほう。
その、だから、それ以来は。
うん。
相手がいいって思ってくれたから、ひょいひょいついていくんじゃなくて。
うん。
はい。
あ、まあ、まあ、できたらそういう人を選ぶということですね。
はい。僕の、ですよ。僕の教訓なんで、他人、まあ、他の人が、
うん。
じゃないし、強要するつもり全くないですけど。う
ん、だから、はい。いろんな人に声をかける人と付き合うのは嫌だったら、まあ自分から言った方がいいってことですね。待ってるんじゃなくて。
ね、まあ、はい、まあ、まあ、いろんな人に声かけてなかったとしても、
うんうん、
自分に声、好意を示してくれるってことは、好、
う、
意、
ん、
を示すアクティビティがあるっていう、
うん、
アクティビティがあるってことだっていうことを、ちゃんと肝に銘じろよっていう。うん、
なるほどね。ああ、なるほど、
うん。でもまあ忘れるんですよ。忘れるっていうか、自分だから声かけてくれるって思うんですよね、やっぱ。
まあ、声かけてもらった時点でね、舞い上がりますからね。
そう。そうなんですよ。
だから、そうですね。その、例えば心と体との主人公みたいに、
はい、
まあ、まあまあの歳でね、
はい。
まあ、自分に声をかけてくるなんて、そんなことはあるわけないだろうみたいな風に思ってるぐらいの方がいいのかな。
うん。
うん。
で、最初の出会いの感じをやっぱ忘れないで、結婚してたら、
うん、
ちょっと達観できる部分もあったんじゃないかなっていう気はするんですよね。だからまあああいう出会いだし、まあ、
うんうん、
ちょっと浮気ぐらいしてもまあいいじゃんってちょっと自分を思えたら、
うん、
自殺未遂までいかなかったかもしれないし、
そうですね。うん、そうですね。まあそうやって言われると最初からそこをちゃんと描かれてましたね。
わかんないですけどね。うん、いや僕の解釈でしかない。
本当にそう思います僕は。うん、だったら
もう、あと、はい。
最初から最後まで別に彼女は何も変わってないなっていう感じは確かにありますね。いや、
そ
うなんです
よ。
うんうん、
それだってついてくれる女性って言ったら、悪い意味ではなくてですよ。
うんうん、
そういうノリの人なんで、
うんう
ん、別に、あ、面白そうじゃんで、その別にその浮気どうかしてるかどうか別としても、
うんうん、
面白い人だったらちょっと、仲良くしたいなって、別にその性の、うんうん、性的な関係あるかなしか別として、
はい。
あり得ることだなとは思った方がいいっていうか。うんうん、
そうですね。
うん、で、あとさっきの、偉い先生の話に戻るというか、
はい、
なんか僕は、いや、確かにそういう乙女さんが付き合ったら大変な人も世の中にはいるんで、うん、ちょっとそこにちょっとわかんない、当てはまるかわかんないですけど、
はい、
僕はなんか、環境がすべて結構支配してんじゃないかなと思ってて、
うーん、
例えばこのリジーは、主人公のなんだっけ、ヤコブから見ればわかんない、
はい、
女の人だけど、
うん、
わかんない女の人だし、ちょっとなんか、何考えてるかわかんないし、その、自分のこともそんな好きじゃないかも、みたいな、雰囲気みたいなあるじゃないですか。
うんうんうん、
でもそれってやっぱ、ずっと船乗りで外に出てたからっていうところでかいと思うんですね。
うん、
新婚で、
うん。
まあ、初めの何日間か一緒にいたけど、あんまりこう、知らんし、
うん、
その、結婚する前のこともよく知らないし、
はい、
いやまあもちろん知識としては話し合って知ってるでしょうけど、
うん、
体感としてはないじゃないですか。
うん、
それで、なんか、いきなりいなくなるし、
うん、
いや、それしょうがないですよ。仕事だからしょうがないですけど、
はい、
でもその理由はやっぱ、彼女なりにもあるんじゃないかなって思うんですよ。
うん、
他の人と親密になるのも、構造的というか、環境的な問題でもあるとな。
うん、
まあ、そのもちろん。
そうですね。
はい。
う
ん、で、乙女さんの人は全然わかんないですけど、
うん、
彼女なりのもしかしたら理屈があって、
うんうん
で、だからそのなんか、言いたいのは、骨格とかそういう問題ではなくて、
うん、
環境、
うん、
が全てではないですけど、結構支配してるもんだろって僕は思ってですね。
うん、
だから、はい。まあ、僕は人相学とか、そういうのあんま好きじゃないんで、
うん。いや、僕もね、人相学あんまり信じないですね。
はい。
はい。 で、例えば、心理学でよく出てくるんですけど、古いので、クレッチマーというのは、人がいて、
うん、
3種類ぐらいにね、人間の体格を分けるみたいなね。
うん、
も
う
すごいざっくりだと思うんですけど、昔ね、あったんですけど、
はい、
まあ、それの、まあ、延長で言えば延長なのかもしれないとは思いますけど、うん、まあ、なんでしょう。そこそこ、だから僕も非科学的なものは全然信じないので、
はい。
多分松さんと、構えてとしては一緒なんですけど、
はい。
まあ、名越先生は、個人的に好きなのもあるので、
うん、
この人の話を聞いてると、なるほどなっていうふうに思うところはありますね。
うん。
うん、
いやもちろん傾向はあるとは思うんですけどね。
うん、うん。
はい。でもなんか、多分そういう臨時なりの理由があって、行動にいろいろ出てんじゃないかなっていうのは、
うんうん、
で一方的な目しか今回描いてないんで、映画の中では。はいはい、だ彼の中では、自分、だから、人は街相撲的な世界でずっと生きてる人で、
うん、
しかもまあ、古い話ですし、
はい。
それでずっとこう、接してるし、自分は悪くないと思ってると思うんですね。当たり前と思ってる。おとぎさんの話じゃないですよ。その、
うんうん、
ヤコブの話ですけど、うんうんで。僕らは彼の視点で見てるから、彼はまあ普通の人間だと思ってるじゃないですか。
うんうん、
でも、夫婦生活の長い中で、
うん、
なんかこいつちょっとおかしくないっていうのは本当はあって、
うんうん、
で、それも、まあ、リンジーは感じてたりとか、
うんうん、
まあ、船乗りであるっていうことで、なんかその、長期いなくなるとか、いろいろか、まあ、そういう問題がいろいろ、問題ではないんですけど、まあそういう環境があって、
うんうん、
ああいう行動にいろいろ出てしまったりとか、
うんうん、
まあ寂しいから友達がいっぱいできるとか、
うんうん、
っていうことがいろいろこう、積み重ねで生じてるんじゃないかなという。
はいはい、
それをだから、ヤコブからしたら、別に悪いことしてないから、
うん、
真面目にちゃんと船乗りって働いてるだけじゃないですか、彼は本当に。
はい、
だからなんか、なんで俺ちゃんとやってんのに、こうなんだみたいな。
うんうんうん、
被害者意識になってるけど、臨時側からしたら、うん、彼女の被害者部分が実はあったのかなと。
まあ、
っていう。
そうですね、うん。ちょっとそういう話もしてましたもんね、彼女ね。
うん。
うん、
その分からなさみたいなのは、描かれてるし、
うん、
現代でも結構あるじゃないですか、多分。
はい。
俺ちゃんと働いてんのになんか、なんだよ、みたいな、
うんうんうん。
夫とかいるじゃないですか。うんうん、まあ、まあ、ちょっとまとめてないですけど、
はい、
まあ、そういうところは面白いなっていうか。
うんうん、
だからなんか、映画ではこう、ファンハタール的な感じになってますけど、
うんうんうん、
僕はだからそういう、その、二つですね。だから一つは、人を愛してたら、みんなをファンハタールに思うし、
うんうん、
もう一つはその、自分の視点で考えたら、相手の、なんか欠点も自分のせいじゃないとは思ってしまうっていう、ふうに、こう、学べるかなというふうに、結論付けたってことですね。
うんうんうんうん、
はい。まあ、僕は多分レアセズルがすごい好きなので、
はい、
彼女を悪く思いたくないっていうのもあるかもしれないですけど、はい、
まあ、
まあ、
ちょっと最後の方はちょっとグレーですけどかなりね、
あ、そうですね、まあ、うん、
あれは
まあまあ、もし性的な関係なかったとしてもアウトですよね、
うん、まあだから
二人でどっか行こうとして
たら、そうですね、どちらから先に言い出したかわかりませんけど、
はい、
債権も持って行っちゃったわけですし、
うん、
まあそれはまあ、盗まれたというふうにね、言われてもおかしくないですしね。
うん、
ただ、あそこで彼女が許してごめんなさいみたいなのをね、
うん、
真面目に言ってたっていうところをちょっと見ると、やっぱ本当に悪いと思ってるんだろうなっていうところもあるし、
うん、
まあ、好意的に解釈すれば彼にそそのかされたのかなみたいなね、
うん、
というところも考えられるかなっていうところがあって、だから本当に根っから悪いやつとかね、結婚詐欺みたいなことを考えてたわけでは全然ないかなっていうのは僕も思いますね。うん。だから、そういう意味で、だから、ファンファタール映画っていうふうに言っちゃうと、女性がすごい悪いやつでみたいなね。
うん。
ふうに思うんですけど、そうではないですよね、全然。
うん。
僕もそれは思いました。
うん。
しかもまあ、まあ、マスさん、先ほど言われたことをまあ繰り返しになりますけど、本当に愛してしまえば、確かに誰でもファンファタールになり得るっていうことですよね。
うん。
本当に確かにそうですよね。
なんか苦しくなるときって、
うんうんうん、
まあ僕はもう過去なんですけど、まああったじゃないですか。
はいはい、
特に片思いのときとかは、
まあそうです
ね。でもみんなあると思うんですけど、
うんうん
うんうん、はい。
なるほど。
まあその感覚を味わえる映画っていうのはすごいいいんじゃないですかね。
うんうんうん、
はい。 なんか
あとはそうですね、うん、あのちょっと気になったのはあのマッチ箱を途中でね彼女のカバンの中から出して、
うん、
ま、あのねタバコに火をつけようと思ってマッチを出したんですけど、
うん、
マッチじゃなくてなんか入ってたんですよね、
うん、
カラカラって、
うんうんうん、
あれ何だったか分かりました
。いや僕も分かんなかったっす。
で、一応調べたらどうもカフスボタンだったらしいんですけど、パンフレットに書いてあったのかな。ということはまあ、浮気の証拠なんではないかという。
そうなんですか？
って書いてありましたけど、
うん、
まあだから、見なかったようにしたんですよね、ヤコブ。
そうですね、そうですね、うん。
決定的な証拠に思えたからなんですかね。
あれですよね、あの、
うん、
デダンが、なんか、一緒に感激した後に、家に来た時でしたっけ？その時だ
ったっけ？何の後だったかな？もうちょっと忘れましたけど、うん。なんか、まあでも最後の方ですよね。
最後の方でしたっけ？
うん、結構、
うん。
うん。浮気調査も終わって、
うん。
の後で、そう、なんか、何か、その、金属製の何かと、あの、なんか、植物のなんか、潰れたような押し花みたいなのが入ってたんですよね。
うん、
なんか、それを浮気の証拠という風に表現したかったのなら、ちょっと一瞬過ぎたなっていう気もちょっとするんですけど、
うん、
ちょっとよくわからなかったんですけど、僕は見てた時は。読んで、あ、そうなのかなっていう感じでしたけど。
うん
うん、
でも昔の人ってでも難しいっすよね。浮気の証拠をどうやって、今だと携帯見るとか。
確かにね。うん。
ないっすよね。
あの、密会してたら、まあ、それ
は確実ですよね。
まあもちろんそれは。探偵が、確かにね。難しいですよね。だからそういう、彼の、誰かのもの、男物の何かとか、多分そういう意味だったのかなと思いましたけど。
うん。
わかんないです。でもそうやって書いてあっただけなんで、本当に監督がそうやって思って、そこに、あの、シーンを入れたのかわからないですけどね。
うん。
あと、あれですね。はい、あの、マンスリーシネマトークでもちょっと話題だったんですけど、
はい。
最後に、リジーを見るじゃないですか、ヤコブが。
はい。
実は死んでたんですけど。
うんうん。
あれが何だったのかっていう。
ああ、でも、ああ、そうだ、そこもあるんですよね。
はい。
いいですか？
どうぞ。
いや、僕、ものすごく好きだった人が、に、その、向こうから言ってきたけど、振られたっていう、
はい。
人なんですけど、
はい。
3年ぐらい付き合ってて、
うん。
結局、まあ、振られたんですけど、最後。
はい。
その人、僕は、千葉の方に住んでたんですね、その時。
はい。
で、彼女は、まあ、だから僕は、だから、大学院、僕はその大学院に残ってて、
はい。
で、彼女は、まあ、その就職したんですよ。
はい。
で、まあ、ある、東京のある地域に住んでるのも、まあ、知ってるんです。
はい、はい。
知ってるっていうか、まあまあ、その時はまだ付き合ってたんで、
うん。
で、まあ、振られたんですね。
うん。
で、僕はその地域に行ったんですよ。まあ別に、振られてから別に買い物とかしに行ったんですけど、
うん、
そしたら、なんか、そこに行くだけで、なんか胸騒ぎというかもう胸が苦しくなっちゃって。で、そこに乗ってくる女性とかが、その女の子はまあ、ちょっとすごいちっちゃい子だったんですけど、
うん、
それぐらい身長の人が見るとなんかそう見えてきちゃうとか、あった
ん
ですね。
わかります。
わかりますよね。
うん、
だからそれだと僕は思いましたね。
はいはいはい。
あるじゃないですか、おたけさんも。じゃあわかるじゃないですか。
いや、あの、なんか僕はそうだった、なんだろうと思ったんですけど、
はい。
僕も自分だったら、
はい。
見間違いですね、要するに。
うん。
彼女はいないんだけど、彼女に似てる人を、
はい。
彼女に、が見えてしまう。もしくは似てないんですけど、
そう
見え。結構別れたてだと、
はい。
女性を見るたびにちょっと、
うん。
そういうのを思い出すとかね。
はい。
あの、家の近く、
うん、
はい、
あ、香水が一緒だったりとか、
はいはいはい、
で、
そういうのありますよね。
あれいるのかとか、
うん、そう、家の近く行くと松さんおっしゃったように、うん、胸がドキドキする、
ね。いや、本当に痛かったですね。
本当にありますあります。はい、僕もそれはありました。で、っていう風に僕は思ってたんですけど、
はい、
意外と結構幽霊だったんじゃないかっていう風におっしゃる人もいましたね。
ああ。はい、
彼女が会いに来たってことですね、要するに。彼女自身だったっていうこと。
会いに来るにしては遠くないですか？
確かにね。ただ歩いてた。ただ歩いてただけだ。確かにね。だから、あの、電話でなんかね、昔の知り合いに、
うん、
ヤコブが、あの、 彼女はどうしてるみたいなね、
うん、
電話した時に、あの、死んだよっていう話と、
はい、
あ、じゃあ、あなたに会いに来たのかもしれないね、みたいなことを言うから余計幽霊なのかな、みたいなふうには思うところはあるかもしれないですけど、ね、
うん、
僕は見間違いだと思いますけどね。
うん、僕も見間違いだと思います。
うん、なるほど。まあ、そういう経験をしたことある人は、でも、そういうことはよくあるんじゃないかなって思いますけどね。
うん
うん、あの、またこれも余計な話になるんですけど、その先ほどね、僕が付き合って、以前付き合っていた人のことなんですけど、
はい。
なんかね、もう、多分今でもそうなんですけど、まあ、よっぽど好きだったんでしょうね。その、
うん、
彼女に似た雰囲気の人とか、
うん、
その彼女のに似た髪型の人とか見ると、
うん、
なんか反射的に全然知らない人でもいいなって思ってしまうところ。
それはめっちゃわかりますね。
うん、
これ多分切ると思うんですけど、あ、ちょっと、はい。元木屋さんの話をしてから。
いや、だから。
聞いてから。
それってでも、いつまで続くのかなって思ったりするんですけど、
うん、
結構、未だにあるので、
はい。
まあ、なんか、そういう意味では、その人はちょっ と、ある意味特別な人だったのかもしれないなとか思ったりとか、
うん。
なんか、未練があるからなのかもしれないですけどね。
うん。
うん、はい。あまり人には言えない気もしますけど、はい。
うん、
はい。どうぞ。
いや、これ多分切ると思うんですけど。
はい。
僕、多分、その、んー、そんな好きじゃないってから、向こうから言われて来る前は、まあそこまでじゃなかったタイプの人とかもいるわけじゃないですか。
はいはい。
言われて、まあ可愛いなと思って付き合う場合もあるわけじゃないですか。
うん。
その前、場合、なんか、その人に似た AV 女優とかも、
うん。
ちょっとよくも覚えてくるっていう。う
ん。おー、なるほど。
わ、
うん、
かりませんか？自分が関係した人、うん、だから例えば体型とか。
はいはいはい。
それまでだその体型は別にそこまで好きじゃなかったんですけど、
はい。
それが守備範囲になってくるっていうのあるなっていう。
はい。あの、正直に言うとありますね。はい、
ありますよね。
ありますね。体型も、あの、僕、さっき出てきた女性じゃなくて、
はい。
その、まあ、高校生の時に付き合ってた彼女は、はい、ちょっとぽっちゃりしてたんですよね。
うん。
で、まあ、その時に吸い込まれたんだろうなっていうのを感じますね、僕は。
うん。
なんかその時の彼女を思い出してしまう。ちょっとぽっちゃりした人の、うん、あの、はい、裸とかを見ると、
うん。
うん、はありますね。うん、
はい。
これは、
やっぱそう、みんなそうなのか
って。これはちょっと切らないと、まずいかな。ちょっと。
はい。
うん。まあ、そうですね。こんな話は、もう、人に誰かとしたことないんであれですけど、あるんですね、うん、それは確かにそうなんですね。みんな、うん、同じ
僕は思ってるんですけどね、うん。だから性癖っていろいろやっぱちゃんと、いろいろ、あの、AV とかあるんだろうなっていう。
ああ、フェチってやつですね、
要
する
に、
ね。
はい。
うん、まあ、それはそうなんでしょうね。だから結構、最初の人とかね。
うん、そうそうそ そう。
思い出の人じゃないですけど、に引っ張られるとこはかなりあるんでしょうね。はい、
うん。
うん。だからそれは顔だったり、体型だったり、まあ、髪型だったりとか、いうところは、あるんでしょうね。
はい、
でもそれって、なんか、不思議ですよね。変わらない人もいるんですよね、多分ずっとそれで。で、たまたまそういう人に出会えたら、で、それで付き合えたらいいですけど、
うん、
でも次に付き合う人が、次に好きになる人が、同じ感じの人とは限らないじゃないですか。
うん、
もうそこばっかり狙ってる人はまた別ですけど。
はい。まあ、そんな人も珍しいですからね。
うん、だから、それってなんか、ちょっと怖いなっていうか、
うん。
っていうか、むしろ、その、次に付き合った女性に、前に付き合った女性と似てる人を選んだ場合に、
うん。
なんか僕ちょっと申し訳ないなって思うところがある気がするんですね。
代替品みたいなところがある
から。そうそうそう。
ですよね。
あの、実際に似た人と付き合ったことは今のところないんですけど、うん、
はい。
でも、付き合うかもしれないみたいなふうに思う人が現れたときに、一瞬、もし付き合ったとしたらなんか申し訳なくなく思うな、みたいなところを考えることはありましたね。でも仕方ないですよね。
うん、
それこそ運命じゃないですけど。
うん、はい。
はい。
こんなとこにしてみましょうかね。
そうですね。
はい。
長くなりましたが。
はい。
はい。
では今日はストーリーオブマイワイフについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。